ベースボールジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。いろんなところで告知をちょこちょこしているのでご存知の方もいるかもしれませんが、去年からずっと制作していた書籍が完成しまして、今手元にですねこの見本誌という一冊目がちょうど届いたタイミングなので、その興奮をこれ残しておこうと思いまして、この本の紹介であったり、まあ、作る時の裏話みたいなことを話していけたらなと思うんですけど、タイトルはですね、フェスタビ日本全国音楽フェスガイドというもので、全144ページのフルカラー、国内初の日本の音楽フェスに特化したガイドブック、小学館から発売、小学館クリエイティブから発行ということで、お値段は税なし1650円、税込み1815円ということで、発売はですね2024年の4月17日、もう予約してくれた方本当にありがとうございます。これを聞いてる時点でもしかしたらもう発売日を過ぎてて購入してくれてる方も本当にありがとうございます。結構反響も良くてですね、書店にたくさん並ぶというふうに聞いているので、もし、ね、中身どんなのか気になるっていう方がいれば、まあ、書店で手に取ってからでも全然大丈夫ですので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。3月末に考慮して、だから今1週間ちょっとぐらい経ったタイミングで今収録してるんですけど、いや本当にね肩の荷が下りたと言いますか、なんか通常の暮らしがやっとできてるなという、常にね何かに追われてる感じだったんです。やっぱこう締め切りであったりだとかで、そんなにこう筆が早いタイプでもないので、この本はですね8月9月ですね、去年の本当夏フェスシーズン真っ只中ぐらいにこの書籍を作るってことが決定して、そこから制作して、まあ、ちょっと言い訳から入らせていただくと、秋ぐらいからこうポッドキャストの更新がおろそかになっていたのも、本当ずっとこの本作っていて、書いてはこう出して書いては出してというこの編集者さんとのやり取りとかスタッフとのやり取りとか、を繰り返していて、実際これ150フェス以上を掲載していて、まあ、僕が行ったフェスがもうほぼほぼなので、まあ、書く作業としてはこう思い出す作業というか、あとほんと少しだけ自分がまだ参加できてないフェスに関してはその行ったスタッフもいるので、そこから情報を集めていたんですが、基本的にはもう全部自分の知識を、行った時の知識を思い出して、書きました。でアクセスとか出演アーティストみたいなところのまとめみたいなところは、まあ、ライターさんとか編集者さんにももちろん協力いただいたんですけど、まあ、その書いたものをまたフェスの主催者に、まあ、僕は編集者に出して、編集者さんからフェスの主催者に出してみたいなのをこうずっと繰り返していて、もうとにかく書きまくった半年だったなということで、いや今回この本がどんな本だったのか、特徴であったり制作のねこの裏話的なことも含めて、お話ししていきたいと思います。いやーこのね届いた今本に加えて、出版社さんが用意してくれたプレスリリースも手元にあるので、それをもとに、まあ、どんな本だったのかっていうのを解説していきながら購買意欲を高めていきたいと思うんですけど、さらに後半はですねこの本の中でインタビュー、3組登場してもらったんですけれども、10フィート、西川貴則さん、そして敏郎さん、お三方ともにフェスを主催しているそのフェスの話を聞いたんですけれども、10フィートに関しては、まあ、京都ベースなんでオンラインの取材だったんですけど、他の2組は直接の対面のインタビューだったので、その対面のインタビュー後のアフタートークみたいなのを撮らせてもらってコメントをいただいたので、西川貴則さんと敏郎さんのコメントはこの番組の最後にコメントを紹介したいと思いますので、合わせて楽しんでいただけたらと思います。ついに発売されたぞ。じゃあ説明していきたいと思います。早速ペラペラめくりながらこの本を紹介していきたいんですけれども、タイトルは改めて、フェス旅日本全国音楽フェスガイドということで、ただのフェスガイドではなくて、そのタイトルにもある通りフェス、音楽フェスを紹介しながら、まあ、旅をしてほしいと、音楽フェスに行くこと自体も旅だし、音楽フェスに行ってこの前後どっかに寄ったら楽しいんじゃないみたいな情報もできる限り盛り込んだという感じの本になってます。僕自身としてはこの本2冊目になるんですけど、2019年の4月だからちょうど5年前にザ・ワールド・フェスティバル・ガイドという自分が行った海外フェスの情報をまとめた1冊があるんですけれども、 それの日本版になります。ざっくり言うと、まずじゃあこの本を出すことになったきっかけみたいなところから話していくか。まずきっかけはその2019年に前の書籍を出した時から、まあ、それの国内版を作りたいなって思ってたんですよ。そもそもなんで海外フェスのまとめから出して日本のフェスまとめを出さないんだって話もあるぐらい、まあ、国内版を作りたいなとはずっと思っていて、まあ、なんとなくその出した時だから2019年ですよね、まあ、その翌年か翌々年ぐらいに、まあ、出せたらいいなと思っていて、まあ、なんかこう出版社さんとかからもなんか軽くこう話が来たりだとかもあったりしてこう打ち合わせとかもしてたんですけど、ただですよ、まあ、皆さんね、あの2020年といえばコロナ禍に突入してもう本当にフェスが開催できない、まあ、世の中の人が音楽フェスのことなんか、全くこう関心がないタイミングになってしまったので、まあ、もちろんそういう話も一切なくなってしまって、まあ、実際このポッドキャスト自体もそのコロナ禍の直前からスタートして、まあ、ちょうどねだから5年突入したわけですよ。なんかこう本を出さなかった代わりにそのエネルギーをポッドキャストにつぎ込んだ感じですよね。だからまあでもそのコロナ禍も落ち着いて、まあやっぱりこうやって日本のフェスが2022年とか本当にこう復活して、23年、去年もですね、こういろいろ復活の年みたいなこと言われて、やっぱ改めてちゃんとこの日本におけるフェスの価値みたいなものをまあ、ガイドブック一冊まとめて、こんなに日本にフェスがあるよとかっていうのをまず一旦形にしたいなっていうのも、あってですね、本を出したいなと本当思ってて、本当たまたま去年の夏前ぐらいですかね、その今の担当者の小学館の田辺さんという女性の方がいらっしゃるんですけど、本当フェス好きの素敵な女性なんですけど、突然連絡来て、こう企画があるんですけどどうですかって言われて、実際会って、もう2つ返事で会った時に、あ、これはいけるなみたいなのもあってですね、なんて言いますかね、その会った時はこう結構構想みたいなのが、まあ、お互いあって、そこがこう合致したと言いますか、まあ、是非みたいな感じでトントン拍子に進んでいったという感じなんですけど、まあ、なんか本を作る上で僕もすごい編集者さんって大事だと思ってて、前回の時は伊沢さんという本当旅好きでフェス好きの海外のフェスとかによく行かれている方がいらっしゃって、その人がこう縦横無尽にもうなんかアイデアをバーっていう僕をこううまくこう手綱を握ってリードしてくれて作れたんですけれども、今回も本当に田辺さんが、それこそ僕が情報を持ってきて、デザイナーさん、本当にこういうフェスに適したデザイナーさんとか、いや本当ね、デザインも素晴らしいんですよ。そして写真も素晴らしくて、でそういうチームを作ってくださって、でそこにこう情報を、僕が書いて、でさらにそこをまとめたりする編集者さんとかライターさんとかも入れた一つのワンチームみたいなのを作ってくれて、本当にあの僕がいろんなこれやりたいあれやりたいっていろんなこと言うんで、それをもう本当わがまま叶えていただいたという本になるので、逆に言うと僕はもう本当にいつまでたっても僕はフェスのユーザーといいますか、参加者、一番のお客さんでいようっていう気持ちがすごい強いので、逆にそのフェスに行きたいとか興味があるっていう人の目線でいろいろわがままわがままを言って、この本に仕上がったという感じになります。いやでも本当に、小学館さんから声がかけてもらったっていうこともやっぱフェスの関心の高まりの象徴でもあると思うし、本当にまだ誰もやったことないこのフェスのガイドブックってないんですよ、日本初で。なんか僕しかやっぱできないなと思って、本当にもうあの全てを捧げてポッドキャストサボりで作ったという本になるので、まあそんななんか熱いこう、ね、今手元にあってこうもう抱きしめたいんですけど、ね、この本を熱い思いだけじゃなくてね、中身の紹介も、していきたいと思います。そもそもその類書、似た本あるんですかみたいな、さっき言ったんですけど、ないんですよ。日本初の音楽フェスガイドブックということで、いろんなジャンルを横断してこんなフェスがあるよっていうのは本当なくて、雑誌の特集とかで例えば10年ぐらい前にあのムジカ、今こそねビバラロックを主催している会社のファクト社が出している雑誌ですけど、ムジカが日本のロックフェス50っていうのを出してたり、あと外ことっていう雑誌が地域とアートの音楽フェスガイドっていうのも、これもコロナ禍の前に出したり、あとはねフェス好きだとディールっていうフリーマガジンがあるんですけど、それがまあシーズンごとにフェスリストみたいなのを載せてくれたりはしてたんですけど、まとまった一冊のガイドとしては本当に日本初で、こうやっぱ作んないといけないなと思って、こうフェスのね歴史アーカイブのためにも必要かなと思ってて、やっぱ僕コロナ禍ですんごいやっぱフェスが 虐げられてじゃないんですけど、やっぱこう社会的にどう価値があるのかとか、こんだけ日本にはたくさんフェスがあってとかっていう、こう価値がやっぱそこが情報の非対称性があるなと、フェスを必要としてる人とか作ってる人とか関わってる人と世の中の人のイメージみたいなのがやっぱもう少し伝わるべきだと思っていて、まあそのためにもこういう本みたいな形が一ついるなと思っていたというので、まあ類書はないので作りましたと。あとどれぐらいフェス載せてますかっていうところだと150個以上ですね。詳しく言うと152個。コラムに取り上げているものもいくつかあるので150兆のフェスを載せているんですけれども、まあ、いろんなところでよく話してるんですけど、僕が運営しているフェスティバルライフという、サイトではですね、年間400から500ぐらいのフェスとかイベントっていうのを掲載しています。もちろんその一発限りとか、そのフェスの派生イベントみたいなのも載せているので、まあちょっと多めには掲載してはいるんですけれども、まあ、世界中巡ってて感じるのは本当に、だからそれぐらいフェスがちゃんと全国各地いろんなエリアにあるのって本当に日本とかイギリスとかアメリカぐらいでフェス大国って言えるんですけど、まあ、その全部その400か500ぐらい今年だけ開催されますとかっていうフェスももちろん載せたかったんですけど、もちろん紙面には限界があるので、まあ初めは100ぐらいっていう多分編集者さんもイメージだったと思うんですけど、まあなんとかこう無理を言って150まで載せたいというふうに、まあ交渉をして、でもちろん取り扱う中では強弱はあるんですね。その見開きで紹介しているものとか1ページのものとか、季節ごとのフェスシーズンフェスガイドとして、まあ、ページで言うと1ページに3つぐらいどんどんどんと紹介しているものはあるんですけれども、まあそれで合計150までなんとか入れることができて、100でも多いじゃんと思うかもしれないんですけど、100だとなんかフェス文化の奥深さを少し拾いきれない部分もやっぱりあって、フェスオタクからすると逆にでも150でも少ないじゃんって思われるかもしれないんですけど、それぐらいたくさんあるっていう数で言うとやっぱ150ぐらい必要かなと思って、自分の中では納得いく数と、まあ、セレクトになったんですけど、去年時点でフェス側ともやり取りしてたので、今年開催未定なものが載せれてないっていうものがあって、まあ、長年開催されてるものを中心に、載せようっていうのがあったんですけれども、単発ではなくて逆にですね、そのずっと開催されていたけれど今年ないよみたいな、だから来年以降どうなるか分かんないよ去年時点ですねっていうフェスが載せられてないものもあって、例えば具体的に言うと中津川ソーラー武道館、僕も去年も行って、すごい大きなフェスで日本を代表するフェスだと思うんですけど、今年は開催がなくて今後どうなっていくのかっていうのはまだ発表されてないので、掲載は一旦今年は載せられないっていうのがあったんですけども、本当にほとんどのフェスが、心よく情報提供いただけましてですね、本当にフェスの主催者とかやり取りしてくださった皆様にも、感謝しかないっていう感じですね。でも逆にね、こうもしもう聞いてくださってる方でいつも行ってるフェスが載ってないとか、このポッドキャスト主催者の方もたくさん聞いてくださってると思うので、あのフェス載ってんのうちのないじゃんみたいなのももちろんあると思います。紙面という限界があるので載せれないのはあるんですけれども、逆にそういうフェスはあのフェスティバルライフではガンガン載せていきたいと思いますので、フェスティバルライフのリリースの方に送っていただければ、スタッフとともにいろいろ情報を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。でもちろん載せたフェスでも、今年の最新情報に、ま、去年のベースにしてるので、もし急にこう変わったとか、毎年更新されるというか毎年発表されるアーティストの情報なんかは載せれてないわけですね。もちろん書籍なんで、だからそういう情報はこうウェブの方でもフォローしていきたいと思いますので、全然本とは別っていうよりも僕が運営しているし著者っていうこともあって、フェスティバルライフと連携して情報をフォローしていけたらと思うので、リリースとかも送っていただいたり、あのいろんなご意見いただけたらなと思います。めっちゃ売れたらね、こうなんていうんですか、重版っていうんですか、この2釣りとか3釣りとかするときにこう情報更新したりね、なんだったらこれのあの追加版みたいなのも作りたいので、めちゃくちゃ売れたらこっちもね、あの出版社さんとかにも強気にねいけるかもしれないので、まあまあ、そういう情報を新しくしていきたいとかっていう野望もありますので、ぜひ、まあ、まずは1冊購入していただけたらと思っております。まあそんな感じの本なんですけど、だからこれぐらいこうなんかもう気持ちを込めて作ったんですけど、熱い思いばっか伝えててもあれなんで、ここからあの編集者さん、あの出版社さんが、作ってくれた プレスリリースですねを、元に少しお話ししていきたいなと思うんですが、あ、書籍のね表紙はニューアコに撮影に行きましてですね、ニューアコのメインステージの写真がドーンと、ね、ニューアコ好きなら分かるんですけど、このねこのフォトスポットね、あの手に取ってみてください、あ、このあの枠から撮ったなっていうのが分かると思うんで手に取っていただけたらと思うんですけども、ここからはちょっと手元にあるプレスリリース、もう少しこの熱い気持ちをねちょっと抑えてですね、この本の掲載内容を、紹介していきたいと思います。音楽ライブを生で見られるだけでなく、アウトドアとかキャンプ、地方創生、復興支援、環境保全など様々なテーマを持ったフェスが続々と登場し、現代版のお祭りとして成長を続ける音楽フェスということで、若者のみならずファミリー層やシニア向けのフェスも増加し、海外からのインバウンドも期待されている日本のフェス情報を一冊で網羅しました。なんか偉そうに書いてるようで本当そうなんです。最近ファミリー層とか、まあちょっと年配の方向けのフェスとかも増えているし、そうね、この間もあのポッドキャストも出しましたけど、あのスノーマシーンみたいなね、インバウンドみたいなね視点とかもあるので、まあそういうフェスの情報を一冊にまとめた本だよということで、それこそ初めにそのフジロックとかサマソニーロッキンオンライジングみたいな大きいフェスをドーンと紹介した後に、春から開催されるフェスを季節ごとに、もう荒ばき、ビバラ、グリーンルームみたいな形でこう並べていって、まあ、夏、秋、冬という感じで見れるような、だから今この季節でこの辺行きたいなとかって思うとこう季節別に見れたりだとか、最後の方にこうエリア別、関西に住んでるから関西のフェス行きたいなと、兵庫県のフェス行きたいなってなったらこう地図で見れるようなインデックスも作ってるので、まあ本当にガイドブック的な、役割をしてくれると思います。一家に一冊。そしてこのタイトルにもなってるんですけれども、特徴としてこうフェス旅っていうタイトルにもした通り、そのフェス、特にピックアップしたフェスっていうのがあるんですけど、そのフェスに関してはフェスの開催地域のグルメや名所、名店などを紹介しているというのがあります。せっかく音楽フェスに来たのならその土地を楽しんで帰りたい、これ僕がよくやるパターンですね。音楽フェスは旅行の楽しみ方の一つとしても需要されるようになっているので、例えばそのフェスの前後、前でもいいし後ろでもいいけど、その立ち寄るべきおすすめスポットを紹介していますということで、フジロック例えばじゃあ何が紹介されてるかっていうと、もちろんステージの話とか、こんなエリアがあるよとか、こんな楽しみ方してねとポイントはここだよとか、初めて行く時の服装、ちょっとこう夜は意外と涼しくなるから注意ねみたいな、情報に加えてですね、フジロックの寄り道ってことで、全部読んじゃうとちょっと著作権的にもあれなんですけど、フェスの前に一杯、お土産にも最適ポンシュ缶、これね越後湯沢のね駅にあるポンシュ館という場所がありましてですね、こう聞き酒できたり、こうなんていうんですかね、お酒のグッズが買えたりだとか、もちろんお土産とかも買えたり、な化粧品とかも買えるんですよね、お酒関連のね、なんかお酒を元にした化粧品みたいなね、みたいなのがあって、その現地で例えばお土産買い忘れた、フジロックで意外とお土産ってなんかまあなかあんまなかったりもするので、あのね学校への言い訳、家族への言い訳にね、ここで、こう買って帰ったらいいんじゃないとか、ちょっと足湯もあるんでちょっと入って帰ったら楽しいんじゃないとかっていう風な情報が載ってたり、あとは例えば阿蘇ロック、熊本県のフェスですけど、阿蘇カルデラから湧き出た水を味わおう、会場近くの白川水源は名水百選に選ばれる有名な水源で自由に水を汲むことができますと。これね、僕が実際このあのフェス行った時にこう水が綺麗だからっていう話があって、じゃあ水汲めるらしいよみたいな、じゃあ汲みに行こうみたいな、実際行った場所とかをこうやって紹介しているっていう感じです。なんかねこうお土産、あの僕はこの時にお醤油買ったんです、その綺麗なお水で作ったお醤油みたいな、そういうのを買ったらいいんじゃないみたいな、そういうこう旅情報といいますか、全く関係ない旅情報というより、こうフェスの会場の近くとか、なんかフェス好きが寄ったら楽しいんじゃないかなみたいなスポットを紹介しているっていう、感じになります。で、フェス初心者にも優しい解説ページが豊富、例えばですね、そのフェスのガイドの以外にも、フェスってどんな種類があるんですかとか、どうやって選ぶんですか、例えばちょっと言っちゃうとこう時期で選ぶのもいいんじゃないとか、こう場所で選ぶのもいいんじゃないって話であったりだとか、こういうジャンル別に、サーキットフェスっていうのがあるよとか、ホテルで泊まるって参加するタイプもあれば、キャンプができるものがあるよっていうのを紹介していたり、あとはその行き方、車で行ったらこんなメリット、 公共交通機関だとこんなメリット、あのオフィシャルのツアーみたいなものからそれだとこうだよみたいなものを載せていたりもします。あとはね、これ意外と大事というか、僕もこんなにフェス行ってんのに毎回なんで忘れるかなっていう、あの持ち物リストとかね、服装リストとか、最低限これは持っていきましょうとか、雨が降りそうだったらこういうの持っていきましょうとか、夏だとこういうものあると便利ですよみたいなことを、こう見開きでアイテムをまとめているので、フェスに行く前にこうチラッと読んでいただけたら、役立つんじゃないかなと思います。そしてファッションも結構力を入れていて、実際にそのフェスティバルライフのチームが撮ったファッションスナップを実際に掲載していて、まあこんなタイプが、ロックフェスだとこんな人が多いよとか、キャンプフェスだとこうだよみたいな話があるんですけど、まあそれを、イラスト描いてもらってですね、描いてくれたのがあの芦澤宗人さん、フェス好きのね、スクローブロックリスナーの方は説明するまでもないと思いますが、芦澤さんが今回イラストを描いてくださって、本当に可愛いイラストで、その各フェスにこうロックフェスだとこんな感じみたいなのを、まあ、象徴的な感じで描いてくれて、このフェスはこんな感じっていうのを、こう大きいフェスに関してはそのイラストを貼り付けてですね、だいたいこんな感じで行くんがいいんじゃないみたいな紹介をしているっていう感じですね。あとはフェス飯クラブというフェス飯だけを紹介しているサイトがあるんですけど、そことコラボしまして絶品フェス飯特集を、これも見開きで作りました。まあフェスの定番のご飯であったり、意外と最近甘いもの美味しいよとか、他にもこういうご飯に特化したフェスあるよみたいなところをまとめたというものが載っていたりもするので、もちろんガイドとしてそのフェス、どのフェス行こうかっていうのとしても使ってもらいたいし、初めて行くよとか興味あるよとか最近行ってないなみたいな人も、こうちょっとワクワクするような情報とか、実際に必要な情報、あとはそのマナーみたいなこととかもまあ少し載せていたりもして、まあ、そんな堅苦しいマナーって僕はフェスはそこまではないと思うんですけど、ある程度最低限このここはあの来てる人はやってるよみたいな、あの自動するなよとか、場所取り、過度な場所取りダメよとか、熱中症になるからそのなんか自分の体調管理はしてねみたいなことも載せていたりはします。まあそんな感じの本なんですけれども、あ、さらに特徴としてはさっき一番最初にも言ったんですけど、フェスを主催オーガナイズするアーティストへのインタビューということで、10フィートのお三方、まあ京都大作戦を主催していますね。あと西川貴則さん、稲妻ロックフェス、そして OAU ブラフマンの敏郎さん、まあ、ニューアコアコチルのオーガナイザーですけども、このお三方に登場していただいて、そのアーティストが考えるフェスの意義とか、自分たちが作り上げているその場所みたいなところについてお話をしてもらって、本当にフェスっていう場所、フェスに特化したインタビューって意外となかったりもするので、本当に皆さん自分が作っているフェスは三者三様で、いろんな思いがあっていろんな特徴があって、だからこそ人気なんだっていうのが分かるようなインタビューになっているので、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。じゃあここで、コメントを聞いていただきましょうか。昨年末にね、インタビューをさせていただいて、その時にアフタートークとして突然僕があの楽屋に押しかけて撮った音源なんですけど、西川貴則さんと敏郎さんの、音源続けてお聞きいただけたらと思います。西川さん、今日インタビューありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか、いろいろ稲妻の話とか地域の話聞かせていただいたんですけど、
はいはい、今ね、それこそ地方創生とか地域振興とかでフェスって結構ね、本当にいろんな可能性があるので、はい、魅力的に感じていただいていると思うんですが、でもその分やっぱりね、難しいこともたくさんあるので、まあ、できれば僕らとか先にこうちょっと、まあ、経験則である種こう、まあ、皆さんにもしかしたらそういった大変なところをここだったらこういうふうにすると回避できるかもみたいなことは、なんか逆に今後ね、僕らがこうなんだろうな、こうオープンソースというか、これまでの経験を皆さんにも提供したりとか、そういうようなことも今後できたらいいなとはすごく思っているので、なんかもしご興味あれば逆に問い合わせいただいたりとか、はい、
地域の人とか主催者の人とか、
そうそう、
いろんな方が、
はい、今も結構うちの方で直接、はい、今年もいくつか自治体の方が 山口だったりとか長崎だったりとか、結構、はい、はい、見学に来られて、でいずれなんかもしあればご協力させていただこうとかもあるので、はい、はい、言っていただけると嬉しいです。
楽しみにします、
はい、
石川さん、いろんな稲妻でも楽しみにしますし、これからいろんなフェスとかフェス以外のシーンでも、
ああもしあのそうですね、はい、逆にあの出演者でもぜひよかったら、はい、はい、それこそ TM レボリューションは30周年を迎えるところもあるんで、まあ、せっかく今でも TM レボリューションでフェスって自分のところしか出てないので、
そうですよね、
だからもしなんか、まあ、そういった周年ですけどもお伺いいただけて今までと違った方に触れていただけるっていう機会にもなるかと思うので、
主催者よく聞いてるんでこのポッドキャスト、
ぜひともよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
詳しいところは本で石川さんインタビュー読んでください。
よろしくお願いします。
あ、ここでやります。い
い、もう本当
やだって、
本当一言だけ僕ポッドキャストやってて土井さん一回出てもらったことあるんですけど、
やだって、何言って
今日どうでしたかっていうアフタートークなんですけど、
今日
のインタビューどうでした。
まずさ、スタジオがうすら寒いよね。
そうですね、ちょ
っとこんな寒いの。
インタビュー中に土井さんの足元にストーブが置かれたんですけど、
これ末端冷え性だからすごい辛かった。
全然イメージないです、うん、
東京都内でこんなに寒いんだっていう。
すいませんでした。こんな寒い。
いいよ、大丈夫大丈夫。いや、なんかお話は楽しかったし、はい、あのなんかねフェスっていうかそういう場作りの、はい、あのお話を聞いてもらえるっていうのはやっぱただ単にこうなんか音楽でキャッキャキャッキャやってるってだけじゃなくてね、うん、なんかそういう裏側もちゃんと拾ってもらえる本になってくれたらとは思うんで。
あの、
はい、
あの春に出るんですけど、うん、あのニューアコの秋に向けて盛り上げていくので、
ありがとうございます。
ぜひまた別でもいろいろご一緒できたらと思いますので、
はい、
今日はありがとうございました。
西川さんと敏郎さんのアフタートークといいますかね、コメントを聞きいただきましたが、いや、お二方とも本当にたくさん喋っていただいて、その内容は本を読んでいただけたらと思うんですけど、なんか僕が作ってるのに僕が一番やっぱり気づかされてもらうというか感動したインタビュー3つ、だったなと思うので、ぜひ読んでいただけたらと思います。いや、そんな感じでベラベラベラベラまた喋りましたけど、いや本当にね、あのこれ撮ってる大学では来週発売なんですよ。久々に本が出るということで、本当にいろんなイベントに呼んでいただいたり、ラジオ呼んでいただいたり、いろいろこれからたくさん仕掛けていくと思うので、ポッドキャストもね、あの今までサボってたのはね、ただただポッドキャスト飽きたとかじゃないですよ。めちゃめちゃ制作頑張ってたんで、こっからはいろいろこの本を、まあフックにですね、いろんなフェスともコラボしたりだとか、さまざまな企画、まだ言えないものもあるんですけど、こうイベントとかも、やろうと思っているので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。このポッドキャストはね、あの最近ねメッセージ結構いただいて、あの更新しないですねも含めてなんですけど、あのなんか買えるものないんすかみたいなことの何人かから言っても、あ、そんなあんま発想なかったなってことで、こういろいろなんかただグッズ作るかとか思ってたりしたんですけど、まずはこの本を作ったので、本を買っていただけたらもうそれで十分でございます。最後のエピローグっていうんですかね、書いてることちょっとなんか偉そうなこと書いてるんですけど、フェスは人生の生きる喜びは希望になるって書いてるんですけど、本当にそう思ってるんですよ。フェスがあるだけで、まあ、そこまで頑張ろうって思えるとかもあるし、このフェスに関わってる人がこう例えば地元とどうつながっていくかとか、そのアーティストにとってはどういうこう場所を表現していくか、音楽を表現していくかっていうのにとってもすごい貴重な場所にもなってると思うので、いやーね、この本作ってさらにフェス好きになった、もういつ俺フェス飽きるんだろうなと思うんですけど、まあ、飽きないでしょうね。まあ、この本をね、僕は死ぬ時棺桶に入れてもらえたらと思います。あの本当に日本にはたくさんフェスがあって、本当に誇るべき文化だと思うので、それを少しでも多くの人が味わってもらえたらと、その場所に行ってそのエネルギーとかを感じるとね、もしかしたら人生が本当に豊かになるかなと思ってるので、今回は告知会になりましたけれども、これからもねこのポッドキャストともどもよろしくお願いしますということで、4月17日フェス旅日本全国音楽フェスガイド、何卒よろしくお願いします。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。